作家、怪異収集家、木原博勝くんです。
プロレスラーで怖い話が大好きで、人が収集したのをいろいろ聞いたりして楽しんでます。松山勘十郎です。
歌手で怖い話も大好き、怪談も大好き、怪異も大好きな日月陽子です。
相変わらず怖い体験がしたくてしたくてしたくてしたくてたまらないディレクターの佐々木孝正です。
どんだけしたいんですか。
やりたい盛りなんですよね。
表現よ。
したい盛り。怖い体験がしたい盛り。
怖い体験がね。
そうですよ。はい、で今日はですね、もう先週に続いて、はい、ゲストでですね、ミュージシャンで、YouTube のオカルトバラエティ、オカルティをやっております。
オカルティ。
横川祐希くんこと、よっこです。
はい、よっこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この番組始まって以来の、オカルト系 YouTuber の出演以上に、オカルト系 YouTuber と、との肩書きを持っている方と多分僕初めて会いました。
そうですよね。未知との遭遭遇ですよ。
未知との遭遇ですよ。
未知との遭遇。
第4種接近遭遇です。
そうですよ。何が起こるのかちょっと楽しみで、僕もね、はい、ゲストに来ていただいたんです
けど、はい。で、前回は、ルス6、ガラケーに入ったルス6、なかなか面白かった、興味深かったっていうところなんですけれども、今回は
彼はね、さっきも言ったように、オカルトバラエティ、オカルティと YouTube やってるんですけれども、そこでいろいろね、自分でいろんな場所に行って、まあ、映像を撮影してるんですけれども。
あ、だから今日はノートパソコンが広げて、
そうだからちょっとね、不思議な映像が撮れたから、これ一体何なのか、木原さんに分析してもらいたいと。
これはさすが YouTuber ですね。
そうなんですよ。
で、この YouTuber をやってる人が撮影した映像は、このラジオの放送の YouTube 版で見れます
ね。YouTube 版でちょっとアップするにしますんで。
抜き出して。で、これ放送中の最中、マイクを活かしながら、ね、再生して見せていただくと、何を放送してるのかさっぱりわからないので、これに限っては、放送前に見せていただきました。
で、口頭で説明しますんでね、どういう映像かっていうのは。
はい。これは、はっきりと言わなくていいですけど、大体どこらあたりで、どんな時に、いつ撮ったもんですか？
はい。これは、神奈川県の、横浜市ですね、にある、湖。池のようなところなんですけど、一応心霊スポットと言われてはいるんですけど、結構人通りもあったり、昼はあったりとか、そんな僕自身も行って怖いなって思うようなとこではなかったんですけど、一応近所にもあるし行ってみようかなということで行ったところですね。
時間は
10時ぐらいです。
季節は
夜、9月なんで、まだ全然暖かい時期ですね。はい。
小高い山を登っているという最中の映像の途中から、
はい、
吐いている息が、白く映り込んでるというふうに、で、一定のところまで行くと、その白い息がハッとなくなる、撮影しているご本人も気がついて、あ、白い息なくなったみたいな、音声も入っているので、入り始めたところは撮影の最中は気づいていないようですが、終わったのは、途中でおかしいと思っただけに、ちゃんと入ってますっていう面白い、映像でした。これは YouTube 版の方の映像付きの方を見ていただければ余計わかると思うんですけれども、白い息が混入しているというにはあまりにも混入しているので、面白いく感じましたというとこですけども、ご本人がキリだキリだと言ってるんですけど、キリ関係があります。
まあ、ちゃんと表現したよね、息を、吐いた息を。
で、時期9月と伺いましたっていうところと、山深いとこでも何でもなかったりするので、入ってるなら最初から入ってろっていうふうに思われがちだったりするんですけど、気温が低いんでしょうと思われる方多いと思うんですけれども、見せていただいての第一声で、これがおかしいと話す説明の第一歩が、私が言ったね、ずっとね、秋の虫が鳴いてるんですよ。で、息が白くなるほどの気温低下がずっとあるものの時期だったら、虫鳴きませんというのと、周りも冷えていたらやっぱり虫鳴かないでしょうって思うわけですね。ずっと虫が鳴いていて、白い息と同時にどんどん虫の声が聞こえなくなってきて、全く聞こえなくなって、聞こえ始めた頃と同時に白い息がなくなる。いわゆる暖かくなるというふうになってなきゃ、ちょっとつじつまが合わんなと思うんですけれども、ずーっとと虫が鳴いているので、どうやら全体的な気温は低かなさそうだっていうのがある。というのと、最初と最後に息がなくなっているので、で、枯葉の状態から見て、確かに秋はではあるけれども、夏ではない。で、秋ではあるけれども、冬でもないというのは、周りの緑の雰囲気から、容易に想像が、できますというところだったりします。これ、確かにおかしい映像ですよと思うという根拠を述べて いるんですけれどもね、うん、で、本当に気温が低い空間の中に入ったのならば、あの途中まで歩いていて体温が上がって汗をかいていますから、うん、寒いところに入ったら急激に温度下がるわけですから、うん、背中ゾクッとした、なんか怖いもんおるんちゃうんかみたいな風になる方が自然なんですけど、うん、なってないので体温感覚、肌感覚はあの相変わらずの気温を感知している、うんうん、にもかかわらず息が白く混濁するから多分カメラに向かって喋ってると思うんですよ、うん、でこのねもや的なものが映るっていうだけだったらばまああるねっていう話になるんですけども、うん、明らかにご自身の吐いた息が白くあの映っているというのって顔の周りや顔の前方の気温が低い以外に説明のつきようがないんですよ。
そうですよね。でも別に顔が急に冷たくなったとか、寒とかじゃなかったよね。
そうです
か。
特に感じはしなかったです、ね。
うん。あの、道録で撮ってますから、うん、あったら喋ってますよ。
そうですよね、うん。急に冷たくなった、気温が下がったとかね、
うんうん。しかもね、あれぐらいの、カメラに映るほどの、あの、白い混濁した息になるんだったら、うん冷たい取り越して痛いですか、
うん、真冬並みですねあの息やったら
その通りですね、うん、
真っ白で
そう思います。
結構な量がね
タバコの煙ともまたね、うん、違う感じでしたもんね、うん、
タバコの煙だとねあの粒子が大きいので流れるんですよ、うん、
結構すぐ消えてましたもんね、うん、これ吐いた息が
そうですね見てるとね、うん、
息なので、うん、でこれが映る環境設定というのをどう考えても9月の横浜でさほど鉱山でもないような、うん、昼間公園みたいに散策できる場所でしょうみたいな程度の階段があるようなところでまあこれがこういうことが起こるとはちょっと思いにくいな、うんうん、しかもこれが全体的な気温だったらあの白い息が出る周りの間中下の地面の落ち葉や周りに霜が降りていてもおかしくはないと思うんですよ。あれほどの、息が見えるんだったら、それが途中の道加減と全く変わらない。ずっと同じ関係が続いているので、顔より上か、顔の前だけが冷たくって、自分が進むと冷たい空間も前に進んでいくというような、まあ、ところてんの押し出し気温みたいな、いや、あんのかって言われるとないですっていうところだったりするけども、うんうんうん、そうだとそれがなくなった時には、まあ息は当然白くならなくなるっていうような、うんうん、顔の前で、顔の進行と同時に移動していく温度の空間的低下現象が起こるかというと、自分でも言うぐらい恥ずかしいぐらいあるわけないやんと思って言ってます。そうですね、ただ、うん、吐いた息がそのまま白い息としてカメラに映るというのは物理現象ですから、うん、気温が低くないと起こらないっていうことって説明はできるけど、うんね、なんでそんなことが起こるのかが説明できひんだけだけれども、うん、気温が低いことは間違いないんですよ。うん、しかも顔は冷たさを感じてない。うん、体はゾクッという体感はない、うん。周りの虫はずっと泣きっぱなしっていうことから考えると、うん、顔の前だけが冷たくって、うん、顔が近づくとそれが前に進んでいくっていうことになってないと、うん、どう考えてもこうはならないっていうふうには思うんです、うん、でね白い息じゃないと怪異としては面白かったりはするんですけども多分、うん、ワッと抜けて終わりますそれ
あ
ずっと映っててくれるならまたそれは別な原因でしょっていうところですけど、息のタイミングとしてちゃんと映ってるというのと、うん、息で白くなるということという振る舞いとがまさに一致してるので、うん、息が白くなってる映像ですけど、横浜で、うん、9月で、うん、秋の虫鳴いてんのに、うん、霜も降りてないし、うん、っていうので、こんななんかこうね、マイナス5度以下のでないと起こらないほどの白い白濁した息が映るのかっていうと、カメラに映るのって大概ですからね。うん、
まだ9月って暑いですからね、うん、ここ数年言ったら結構まだ残暑がね。
そうね。しかも気温に関しては一切触れてない。うん、撮ってる時に、気温は白い息ができるほどの寒さじゃないんですけれどもっていうレポートをちゃんとやってると、うん、白い息がこんな風に映ってますっていうのは、霧が映るみたいなことを言ってるだけで、うん、気温に一切触れてないのは、ね、怪異を収録するものとしたミステイクです。
言葉足ら
ず。白い息と霧を一緒にする気象現象と一緒にするのもいかがなものかっていうとこだったりはするっていうのは、うん、はい、この番組の性質上厳しいんで、はい、うん、それを言葉だけ、音声だけで聞いてたら、これが霧っていうなら大間違いやんけっていうふうに取られます。
なんかまあ、こう白い息が出たところぐらいから、目の前にこう、もわっとこう、霧が 出始めたんですね、
うん、
のでまあ霧がすごい気になってたんですけど、あ
霧も実際に出てきたんや。
そうなんですよ。
ただしカメラには捉えられてない、うん、
ね、ちょっと分かりづらいぐらい
ぐらいになってますよね。それよりもやっぱり息の方がすごい、う
ん、びっくりやもんな、あんだけ真っ白な。
だってカメラに捉えられてるから、うん、だからカメラに捉え、夜中にカメラに捉えられる白い息としてなんて大概ですよ、
うんうん、大概ですね、
うん、で、あの言葉的には違うので意味合い的にも映り方的に聞きにも違うんですけれども、うん、あの強いて言うなら霧というよりはもやでしょうっていう感じは、うん、します。ずっと映ってへんやんみたいなところがあったりはするんですけど、映っているカメラの中の風景を見た限りには霧が出てくるとはちょっと思えないような感じは、うん、します。霧が漂ってる奥深さ感というのがないんですよ。明かりに照らされてる向こうまで綺麗にクリアに抜けてます、
うん
うん、だからどこを指したらうっすらと霧がかかっているのかというふうなことに対する答えは映像には入っていませんでした、うん、これはぜひ YouTube 版で確認していただければとは思うんですけど、うん、でこれはおかしな映像だとは思います。正味な話、うん。うん。勘違いだとも思いません。うん、カメラに記録として残ってるから、うん。で、頭からケツまで映ってないと、理にはかなわないっていうものであることも確かだと思います。うん、突然途中から出てきて、途中からなくなるって。うん、これほどの息が映っているのに、寒くもないとは何事っていうのと、うん。進みは進むほど寒いならともかく、うん、ね、元に戻るのだっていうのってどうなのと思うので、なぜこんなことが撮れたの、こんな映像が撮れたのかというのは理解に苦しむので、うん、怪異だとは思うんですけれども、暖かい空間がある以上は、冷たい空間があっても、まあ、ある意味おかしくはないのかなとは、
うん、
思わんでもないです。まあ、でもまあ、エネルギー度は違うじゃないかっていうところだったりするんですけれども、うん、場所と違う気温、温度が、存在し得るのであるならば、まあ、高かろうが低かろうが、温度は温度ですから、
うん、
原因がどっちもわからないという点で言うと、どっちもありではないかな、とは思います。おおむね暖かいことが多かったりすると思うんですけどもね。
うん、
昨今、定点カメラで、夜中仕掛けて、収穫が多い木原くんなんですけどもね、うん、真っ暗な中で撮っているから、赤外線モードで撮ってるわけです。
はい、
肉眼で見えないんですよ。光がこんなにワンワン飛び交ってるのに、うん、で肉眼で見えなくて赤外線で撮れるという、ことは赤外線を反射するものであるというカメラから出てるね、うん、赤外線に照らされてるけれども人間の目には赤外線で照らされてるものは見えないっていうところなんですけど、うん、言い方を変えてみると現れるものが温度を持っているから赤外線カメラに映るんだっていう考え方もあります、
うん、
ジェット機を赤外線カメラで映るとジェット機だけが映るんじゃなくてケツから炎が映るのが、
うん、はいはいはいはい、はい、
見えますからね、
なんか見たことありますね、
う
ん、はい、
ありますよね、うん、暗い中のものの飛行機を捉えてるっていうと、はい、うん、飛行機の形がうっすら分かる程度だけれども、うん、ケツから出しているジェット噴射はちゃんと見えるっていうのは、うん、赤外線が捉えてる以上は温度が高いから真っ白に抜けるっていうことになりますよね、
うん、
これ怪異の部屋の中に飛び交う光と玉と見た目上同じだったりはします、
うん、
つまり、うん、温度が違うものが飛び交うことというのはあり得るのだっていう、だから人間の目には見えないけれども、
うん、
というとこでだけども、うん、空間で温度が現れたり消えたりとか温度の丸い塊のものが突然現れて、ふわっとあちこち移動した挙句に消えるだとかっていうことが起こるのかっていうと、いや、まあ、起こらんねっていうふうに思うわけですよね。で、こういう赤外線で撮られる、いわゆる高い系の温度計の怪異がカメラに、定点カメラに撮られる、られるんだったらば、うん、リアルな、動画撮影に、突然白い息が映るという温度低下現象を捉えてるの目に見えたっていうものが、あってもおかしくないので、
うん、
これは怪異と思って原因が分かるまでは、
うんうん、
怪異の部類に入っていいのではないかなとは、思うんです。レポートしっかりやろう。
頑張ります。
でも今日こうしてね、うん、スタジオに来ていただいたおかげでね、疑問点もいろいろ直接ね、
うん、そうですよね、
お聞きしながら、うん、ね、できるわけですからね。
今回、次回またこういうことがあったら、よりね、こう、自分の中でも、あ、これはこうなんちゃうかとか、うん、よりリアルなレポートができる。
そうですね。
せっかく映ってるのに、リアルタイムで説明ができていないっていかがなもんかなっていうとこですけど、でも怪談やオカルトをやってる人はそれができてなければならないのではないですかと僕は思うんですよ、うん、
なるほど、
うん、うわっ にさっぱり何言ってるか分からない。
確かに多いですね、こういうケース。確かにね。
うん。うん。うわ、壁から、何にもないはずの壁だけのところから手が出てきたって言われたら、それはすげえなと思うし、レポートにはなってたんですけど、うん。ね、説明ができないリアクションは、リアクションですらないと思うんですよ。うん。うわっというだけではリアクションじゃなくて、うわっお前誰って言ってくれないとリアクションにはなってないと思うんですよ。どうやら人がいるらしい。みたいな。つまり、コウモリが出てこようが人間が立ってようが、この世ならざる者が立ってようが、うわしか言えない。いわゆるやばいしか言えないっていうのっていうのは、まあ、あえて言うと君が一番邪魔みたいなのだったですね、うん。まあだから、これを、この放送を聞いて、うん、よし、俺も YouTuber やってみようかと思う方が、まあいるのかいないのかわかりませんけれども、うん。すげえとやばいを使ってる、しょっちゅう出てくるようでは、おやめになった方が、レポート能力がないので、うん、そうやったらカメラだけ回して、あたら黙っててくれるっていうことの方が、ただのカメラマンの方が優秀になれる可能性は、高いとは、思うんですけど、レポートって大事です。これ、いちいち、これ音声に入ってないですけどっていうふうに突っ込まれるわけですね。うんうん、何も感じなかったんですかとか、感じてるはずの、レポートの中に、うん、息と霧の区別がつかない人のインテリジェンスって言葉で聞いただけではわかりません。というふうに言われがちだったりするけど、映像を見たら、すげえというのは分かりますっていうこと、という映像を見るかって言ったら、別にいい。まあ、もう、霧と息の区別つかへん人の話はどうもっていうふうに言われる可能性は、まともな人では、あると思います。うん。ジェット機が着陸してるとき、着陸するときには車輪を出します。で、滑走路に着地したら、車輪で移動します。じゃあ、ジェット機は着陸したら自動車になるのかって言ったら、そんなことはないわけですから、ね、で、昨今2025年の目玉と言われていた空飛ぶタクシー、空飛ぶ車って言いますけれども、いや最初からでっかいドローンやん。
そうですね。車ちゃうやん思います
もん。そう、車すらついてへんやんけ、うん、みたいな。
飛行機と何がちゃうみたいなね、ヘリコプターと
ドローン。オートジャイロとかねっていう、ね、これをなぜ車と呼ぶのかって言ったらね、うん、いやその007みたいに、ね、車のね、コンソールがカチャッとひっくり返って、翼合体させて、で、車の中にいながらにして空を飛んでくれへんかったら、空飛ぶ車とちゃうやんかって。
そうですよね。走りながら羽が出てこう飛ばんとね。
そう。地上に降りたら自動車にならなかったら、空飛ぶ車ではないねんけど、空飛ぶ車とか空飛ぶタクシーだとかって、えらい迷惑やなと、思ったりするん。
やっぱ未来科学って言ったらもう、ああいうのみたいな、そういうのがあるんじゃないですかね、
やっぱ。いや、なんかね、ヘリコプターの立場がなくなるんちゃうかと、思う。
まあ確かにもう自動車の状態からまあ変形してくれた方がね、はい、まあ確かに分かりやすいかなとは思うんですけどね。うん、
いや、なんかね、子供に馬鹿にされる程度のことを言ってるん違うんかなと思うん。ですよ。うん。あの手の乗り物はみんな空飛ぶ車って呼ばれるのかと思ったら、ねえ、いや、ドローンは全部空飛ぶ小型車とか、空飛ぶミニカーだったりするわけでしょっていうふうにはどうやらならないらしいっていうのって、まあどうなんかなと思ったりはするんですが、それはともかく、こういうことをコツコツと保存している横川さんは立派です。
ちっちゃい頃からなんか不思議なことあったんやったら、家も結構なんか不思議な家って言ってなかった
ね。まあ、僕が 3,4 歳ぐらいで保育園の時なんですけど、うん、まあ、父親と一緒に横になってこう毎日寝るわけなんですけど、うん、結構古い家だったので障子の、家だったんですね、
うん、
で、まあ、おやすみなさいって言って電気消してしばらくすると目が慣れてくるので、少しちょっとこうぼやっと
見えますね、
見えるんですけど、うん、で、首をグッと起こすとですね、父親のお腹の上にちょっとこれ輪郭だけなんですけど、おかっぱっぽい感じで、女の子かな、ちいちゃい、僕その当時の 3,4 歳と同じぐらいの大きさの、なんかちょっと着物を着てて、ちょっとこう正座してるような、こう、
シルエットで見えるわけですね。
シルエットで見えて、で、それが、最初なんだろうなと思ってたんですけど、その後も、何日も、あ、そうだと思ってパッて見たら、大体こう見える
んですよね。
あ、またおるわ、みたいな。
はい、うん、っていうのがあって、まあ、なんだろうなとか思いながら、まあ、大人になって、
うん、
で、 一回その佐々木さんと一緒にラジオやらせてもらった時にその話をして、で、まあ、父親にじゃあちょっと聞いてみたらどうって言って聞いたらですね、うん、僕は生まれる前から、まあ、自分で一人暮らしをしてた時に、うん、たまにこう、金縛りに会うと。
うん、
で、金縛りに会うと決まって、そのお腹の上に赤ん坊がいて、おぎゃーおぎゃーって泣いてて、
うん、
で、それをこう、見た時にずっとこう、お腹ギューッと重くなるみたいなことを経験したことがあったよっていう話を。してて、なんかまあ共通してる部分は少しあるかな、
お腹の上っていうのが、ね、はい、共通してる
っていうのもありましたね、
うんうん、
なるほど。
集めるものとして見ればどうなんだかねっていうふうに思ったりするっていうのは、まずお父さんの金縛りは、うん、まあただの金縛りと勝手に思うだけの体が動かない、うんうん、寝ている起きている半分半分の状態に近しいものである可能性はあると思うんですが、
はい、
お腹の時にお腹の上が重く感じるのは体を動かそうと思った時に最も力が最初に入るのって腕が動かない、足が動かないとなると腹に力が入りますから、
うん、
腹に圧を感じるっていうのは動かそうと体 をよじるために軸を中心とするのが腹であったことがあるとは思うんですっていうところだったりはしますが、お腹からおぎゃおぎゃというような声が聞こえるっていうのが最後に残された砦なんですけれども、全く持ってない可能性があるのかないのかが実はこの話のボリューム感では全くつながりません。わからないんです、
うん、
なぜかというと女性と男性とは赤ちゃんに対する捉え方が大きく違います、
う
ん、極端なことを言うとね、男性にとっては生まれた新しい子供、新しい生命、二人が三人になったというふうに、捉えがちです、
うん
うん、でも女性 にしてみると今ここにあるのは自分の体の一部であるというふうに捉えるという体感を本能的に持ってたりします。母性の本能が強くなるのは自分の血を分けた自分の体の中から出てきた自分の体の分離独立した生命体だからっていうところだったりするから、男には到底計り知れない愛情を持って当然だったりするわけですね、というところだったりするわけです。いわゆる、自分の体のコピーといっても、わかりやすく言うと、ひどい言い方をしますけど、同じものを複写しているという意味ではないんですけども、生み出す意味での生産みたいなものだったりするわけですね。当然、第三者的な立場の男性とは捉え方が違いますというところだったりするわけです。で、何が言いたいかというとねって、おぎゃーという声という声を女性が聞いた印象と男性が聞いた印象では違います。つまり女性が聞くと赤ちゃんの声だっていう風に通り過ぎるという言葉を聞いてもなるほどと思って頷くところは、そこから先質問攻めにしようかなと思うところっていうのって、さほど大きな形で聞こうとは思わないんですが、うん、男性がおぎゃーと聞いたらこれはね、怖い以外の何者でもないんですよ。
なるほど。
無関係だったりするわけ、だから、
うん、
うん、なので、おぎゃーっていうのはおかしいというのがわかるかもわからないけど、隣に3歳児の子供が寝ていると、3歳児の子供がぐずった声を出しているという声に捉えているという可能性がないとは言えなかったりするところですけども、残念ながら、横川さん生まれてませんから、
生まれる前の話ですね。
うん、したがって、おぎゃーという声を聞くだけで、恐怖を相当感じたりはするんですけど、
うん、
怖いものとして喋っていないというところにね、うん、あれは怖かったみたいな、いや金縛りはね、お腹の重さはええねんけれどもおぎゃーはないよなっていうのって、うんうん、そのおぎゃー本当に腹お腹の上から聞こえてきたのではなくて、遠くから聞こえてたって腹、お腹に力を入れようと思って圧を感じてたら、お腹からの方から聞こえたことにしてしまう可能性が高い。近くで夜泣きしている子供がおったん違うんかっていう可能性が否定できなかったりするのは、恐怖感がなさすぎるところに、話として結びつけて言ってるけれども、実は全然泣き声と、通俗的に言われる金縛りとっていうのを紐付けしたん違うかなと思う点が一点あるのと、 お腹の上に子供がね、小さい子供が乗ってたからというのを聞いたから紐づけて誕生したっていう話である可能性は高いと思うんですよ。で、3歳児の夜中に見た、お腹に乗っているおかっぱ頭の女の子のちっちゃいもんが見えたっていう信憑性はあまり高くはないんですが、夜中であるがゆえに、この話の中で、3歳児であっても気になるところというのって、今から思い返してなんですけれども、おかっぱという印象はともかくとして、着物を着ていると思うんだったら、色と柄とがワンセットになっているべきだったりするんです。要するにね、着物という形よりも着ているものの色が目に飛び込んでくるものというのが人間の目です。よーく、赤い着物やみたいな、ワンピースで正座してたって似たように見えるかっていうのは見えないですから、で、子供にワンピースと着物の区別がつかなかったりする可能性が高かったりするので、飛び込んできて記憶に残るのは色である可能性があります。赤い何かの上に顔が乗ってるみたいな、まあ、いわばこけしみたいなものに見えてもおかしくはないんですけれども、大人になって補正されて伝えやすい形に原型を歪めた可能性は高いと思うんですっていうのと、そう思いたくなる最大の理由というのは、現れたことが不思議であるけれども、毎日続くとなると、消えたことの方が不思議です。その、いなくなるというタームに関しては何も入ってない。いつから見え出したのかわからないからこそ3歳児の記憶なんですけどね。だからこそ、そう見え続けたっていうのって、じゃあ毎晩ある程度の時間が来たらあなたは目を覚ましてお父さんの中を見てたんですか？三歳児って夜中寝たら朝まで、まあ大概起きんもんですよっていうとこだったりするのに、定期的な時間に起きるということもおかしいといえばおかしかったりするから、起きる理由が自分には実はあったはずなんです。要するにその、肩を動かされるだとか、頭をポン、ポンと叩かれるっていうことがあったから目が覚めて何やのと思ったらお父さんのお腹にっていうとこだったりするっていう、で電気を消して目が慣れてきたら見えてくるっていうのであるんだったらっていうんだったら子供よりも先にお父さんの方がとっくに就寝してるのってどうかなと思うわけです。子供が目が慣れてきてまだ起きてるっていう状態なのに電気を消す動揺を求めたりだとか、先にお父さんが寝ていて自分で電気を消す3歳児。いや、手が届かないよねっていうところだから、お父さんが電気を消して一緒に寝てる可能性があるんですけれども、お父さんはすぐにカッと墜落睡眠をして、子供は、いやいや、まだ明るいのが消えただけやん。すぐ眠られへんやん。お父さんのお腹上にっていう時にはお父さんまだ眠れてないからゴロゴロ動いてると思うんですよ。その上にずっとお腹の上に定位置に乗り続けることはできないので宙に浮いてると思いますっていうとこだったりするけど、宙に浮いてるものなんていうのが現れたと仮定するならば、下から湧いて出てくるのか横からスライドしてきたのか上から落っこってくるかどうかっていうことだったりする可能性があったりするんですけども、もちろん消える時の状態はどんな風に見えたも含めてですけども、登場の仕方が実は曖昧だったりします。登場した時のショックの方が見続けてることよりもショックじゃない？ショックの度は高いんですよ。見え続けてるとずっと見えてんねんからおんねんやろなと思うけども、現れた時はそうじゃないです。
パッと現れるのか、
そう、スーッと現れるのか、シューッとやってきたのか、ストーンと落ちてきたのかっていう風になったりするから、ショックはこっちです。どこからっていうのは3歳児だって思います。それが、ずっと見えてる間中何でもないけど、消えると今度は、どうして、どこに、
パッと消える、
ね。そう、この月光仮面の歌のようなもの、ものは、どうなってるのかっていう形で、印象度が強いのは、見えてる時間には見えてるものの長さが長ければ長いほど、現れた時と消えた時の方が印象度が強いん、ですよ。したがって、数をたくさん見てるような感じがするのは、一個の記憶や思い出というのを増幅させていて、お父さんが寝てる姿を見るたんびにそれを思い出してるから記憶的に数を増やして、という可能性があったりするので、いついなくなったのかに関しては全然印象を持ってないっていう可能性が高いと思うんですね。で、これがね、3歳児の記憶ってそんなもんです。っていうことだったりすると思うんですよ。やたら3歳児の頃の記憶っていうのが明確な人もたまにいたりしますけども、話詰めてみたら3歳じゃなかったっていう、 うん、小学校3、4年生の時のことを3歳児というふうに言ってたっていうケースというのが比較的多かったっていうこともあったりするんですね。うん、話のどっかで、最後の方で、あのこんな寝られんかったら学校行くとき困るからポロッと出てきて、あ、学校に行く年齢は3歳児じゃないですよね、なったりだと。が、話の途中で、あの宿題がふっと言葉の中に入ってきたりみたいな、あのしたりすると、あのそれ3歳児の時じゃないですよねっていうに嘘ついてるわけではないんです、うん、
まあ、無意識の中で、ね、
そう、うん、あの記憶がその頃だと思ってることと、うん、その中の記憶に入ってる現実というのがそれ小学生ですよってやった時に初めてあっと体験年齢が言われた通りの年齢になるんですよ、うん、そうでした、ああれ、うん、あ2年生、8歳とか9歳の頃でしたみたいな話に戻ってくるわけですね、うん、そうですよねっていうふうに
曖昧ですね記憶ってね、
う
ん、
そう、あの母親からね、お前は3歳の頃まででかかったとかね、3歳の時にねようこんなことやらかしたっていうことの全く別条項を聞いてるから、うん、おかしなことを3歳児っていう時に始まったっていうこととかぶせたりするっていうことがあったりするのという、記憶の線引きで1年1年をやってるわけではなかったりする子供の頃だったりするから、うん、6歳7歳までなんかあのほとんど3日ぐらいの思い出になってたりするみたいな、うん、思い出したらもうその頃しかないみたいな感じだったりしてかもそんだけしかないんかっていうぐらいだったりするのでというところだったりはします。だから年を取り過ぎた人の体験の印象、これは盛られに盛られてる可能性がある、うん、あで子供すぎる時の印象は、うん、今やそれに近しい何年か前に人に話すときに話の都合上盛られて改ざんされていく イメージとして作り上げて人が感心するとあこれでいいのだと定着化するっていうケースが多いと思いますね、うん、とは取材経験で言えることだったりします。つまり突き詰めていけばいくほど肝心なところがぼやけていって肝心じゃないところは相変わらずはっきりしてるっていうふうに、あれは夏でしたとかね、うん、親父は、うん、ね、あの水色のタオルケットを、あれは確かね、なんかツタが絡まるような模様です。そこまで覚えてるのにっていうことがあったりするわけですよね。
で、いや出てきた時とか消えた時の覚えてない、その辺
は。出てき、もうファッと見たらもうそこにあるし。
うん、消える瞬間とかは別に。
うん、いや、見たことない
です、ね。3歳児の時はね、うん、現れた時には実はね、怖いとも思わないし、不思議だと思わない。うん、
まあ、なんかおるわ、
うん、そうなんかおるわって、でなんかおるわっていうのはおそらく正しい可能性は高いんですけど、うん、なんかおるわが3歳児のインテリジェンスでおかっぱで着物を着た感じの女の子っていうことはない可能性も高かったりするので、うん、で何が言いたいかというとね、お父さんが寝ているというところを3歳児が寝ていてお父さんのお腹を見上げるような位置で見るとお父さんのお腹の上の延長上に棚に置いてあるこけし人形だとかいろんな人形が並べてあるっていうことが当時あって、それと同じピントを結んで見えてるのでまるで上に乗っているかのように思えたということを暗がりの中で勘違いするという可能性はあると思うんです。実はその棚にはクマちゃんが乗っていてっていうふうに、女の子であるビジョンは後からいろんなものでドラマや本や再現映像で見た女の子のイメージと重ねて実はずっとシルエットしか見てなかった、何のシルエットなんて、いや頭はあってな肩はあったような気がするからっていうのでおかっぱの女の子を作りやすかったりするけれどもっていう可能性もなかったりする。つまり印象のままで言うと面白そうなんですけども、うん、印象を怪談かのように目撃談にしちゃうと、うん、それが人は自分の頭の中であこれでいいのだっていうふうに思ってそっから先は一人歩きを始める、
うん、なるほど、
小さな怪異を定着化させるっていうとこですね、うんうん、取材の時に気をつけなければならないのって、幽霊の話を聞きたいのではないです、
うん、
なぜあなたがそれを幽霊だと思ったのかっていう話を聞きたいので一から聞いていいですかっていうふうになる時に、うん、印象をビジョンとして記憶している可能性があったりするってなわけですから、判断力分析力だとかとか決定力が頭の中ではいかがなものかとって上に記憶力もどうなのっていうような時の、子供のものの体験したものは、よほどの物理的なものを伴わない限りは、目撃だけだと、怪 団でもないから、もちろん会でもないという可能性はありますが、うん、そういう印象を持てた人生を歩めているのは良かったですね、と。
そうですね。
なるほど。
結んでおきましょうか。
はい。
はい。さあ、それでは告知の方お願いします。
横から。
あ、はい。トラベル TV という新しくできた、配信媒体で心霊話とあなたの知らない世界という番組を作っています。
ほらそのタイトルはどうなんだ
どっかに聞いた
ぜひご覧ください。
はい、松山勘十郎ですけれども、来年2月の4日、2024年一発目の、大衆プロレス松山座の公演が大阪の生野区民センターで15時からございます、チケットは絶賛発売中ですのでぜひ見に来てください。そしてこの松山勘十郎に怖すぎ聞いてますと面と向かって言ってみてください。めちゃめちゃ喜びますんで喜びをよろしくお願いします。
怖すぎ聞いてるよ。
怖すぎ、あ、ありがとうございますやったこんな感じで、
はい、こんな感じですね。
なるほど。日月陽子は、主演させていただいた映画ザ・卑弥呼レジェンド・オブ・邪馬台国というのが洲本のオリオンで17日から上映されておりまして、30日まで上映予定になっております。そして YouTube も実はありまして、ザ・卑弥呼で引っ張っていただくと1週間で解説動画は1万以上回ったのが回もあります。よかったらちらっと覗いてみてください。
小声聞いてるよ。
ありがとう
嘘くさいな放送している今日22日は多分僕サンフランシスコにいます。この期間中に何とかしてアメリカ政府が唯一認めたお化け屋敷ホーンテッドハウスのウィンチェスター邸を撮影していきたいなと思っていますので、帰国した後の話をご期待ください。12月9日は第26回京都国際学生映画祭で、ホラー監督の清水隆さんと一緒に、コメンテーター、やりますので、無料です。ぜひともいらしてください。
詳しく聞いてるよ。
ほんまに信じてーの余計な小芝居させないように。
で、佐々木はですね、いよいよ明日、11月23日から27日まで、はい、西宮市の西宮神社で、エベスさん古本祭りが開催されます。たくさんの古本屋が集まりまして、私、古本四つ目屋も出店いたしますので、皆さんインスタで情報を見て、ぜひ来てください。
小水聞いてるよ。
ちょっと割引しようかな、本。
ほんまに
という未来が待っているかもしれません。
交渉してください。
はい。
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク jocr.jp、kaidan アットマーク jocr.jp。
ぜひ。本物の怖い話を私に教えてください。